先週に引き続きイエス様の再臨について今日も取り上げていきたいと思います。もしも今日イエス様が再びこの世界に来られるとしたら、心の用意はできていますか？あなたはイエス様にお会いする準備はいいですか？この言葉を聞いた中学生の時の私はとても不安を感じたという話を前回いたしました。イエス様とお会いするイコール罪を裁かれると思った私はとても恐怖を感じたのですが、それは救いの確信が持てていなかったからであって、救いをいただいているならそれは恐るべきことではなく、むしろ喜ぶべき希望の日なのだとお話をいたしました。ただしいつ主が来られても良いように、私たちは常に心の帯を引き締めて信仰を目覚めさせているようにしなければならない。霊の油を注ぎ信仰を燃やし常に明かりを灯しているようにとイエス様は勧められ、そのようにして主人の帰りを待つ者こそ幸いなしもべなのだと言われたのです。続けてイエス様の再臨に関する教えに耳を傾けていきたいと思います。今日は39節からです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたなら、おめおめと自分の家に押し入れられはしなかったでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですから。イエス様が再びこの世界においでになるのは一体いつのことなのか。イエス様は、私は思いがけない時の、思いがけない日の思いがけない時に来ると言われます。ある日ですね、突然隣の教会の、徳丸町の信徒さんと牧師の浅岡先生が教会を訪ねてきたことがあります。届け物があって、先生方の用事の帰りにこの教会に立ち寄ってくださっただけなのですが、その時の私はですね、今日は誰も来ないだろうと油断をしていまして、部屋着で過ごしていました。普段私は部屋の中というか教会の中ではですね、上下スウェットのですねラフな格好をして仕事をしていたり、子供の相手をしていたりするんですね。とても人と会うような格好をしてないんですね。もうすごいリラックスした格好でですね、上下スウェットにですね、ちょっと毛玉がついてるような服を着ていてですね、突然ピンポーンとインターホンが鳴って、慌ててインターホンに出まして、そのインターホン越しに対応した後で、今玄関に行きますと言ってですね、応答したんですけど、慌てて、部屋着をですね、着替えて、まともな洋服に着替えるためにですね、自分の部屋に行くために階段を駆け上った瞬間にですね、足を踏み外して転んでしまってですね、すねを打ってしまって、あまりもの痛さに出ていくことができずに、結局マッコ先生に対応してもらったということがありました。1ヶ月近く前の話なんですけど、まだその時の痛みが残っています。突然の来訪って驚きますよね。イエス様もそのように突然来られるというのです。その時、慌てないようにしなさいと主は言われるのです。先ほどの話の続きですが、実はその時は、ひょっとしたら来るかもしれないというのは予想はできていました。事前にメールで連絡をいただいていて、後から行くよとは言われてはいないのですが、ひょっとしたら来るかもしれないなとはこちらで予想できていたのです。それでも実際に来た時には驚き慌てました。すっかりメールのことも忘れていて、時間も経ち油断した格好でこう子供と遊んでいたからなんですね。初めのうちは後から来るかもしれないなと思いつつ、時間が経つとともにすっかりそのことも忘れてしまっていたのです。いつ来られても良いように準備をしておかなかったら、準備をしておかなかったから、その時に、いざという時に慌てたのです。腰に帯を締めるというのは、そういうことを言います。 いつ来ても良いように準備をしておく。まあ、部屋着では人を迎えることができません。しっかりとした服に着替えて、いつでもお迎えすることができるように、対応できるようにしておく。まあ、それが腰に帯を締める、心の帯を引き締めるということです。イエス様は、はっきりと来ると、私は行くと言われているんです。行くかもしれない、来るかもしれないと匂わせているのではありません。はっきりと私はもう一度来るとイエス様は言っておられるんです。ただし、いつ来るかはあなた方にはわからないと言われるのです。で、実際はですね、徳丸の信徒さんと浅岡先生が来られた時は、届け物だけをしてすぐに帰られたんですけど、他にも突然予告もなく会いに来てくださる方もあります。思いがけなくその方とお会いできるというのはすごく嬉しいのですけど、来るんだったらもっと前に言ってよとですね、部屋も掃除しておいたし、もてなす準備をしておいたのに、もっと美味しいものも出せたのにと思ってしまいます。最近、私の郷里の新潟から北川の礼拝においでくださる方がたびたび来られます。前回も先月も来られましたけど、毎回毎回大変嬉しく、交わりも楽しく、いつも励ましをいただいて感謝なんですけど、皆さん予告なしに突然来られるのでとてもびっくりします。来るんだったら言ってよ、もっとちゃんとした説教を準備しておいたのにと思ってしまう。冗談ですけどね。で、皆さんはイエス様をお迎えする準備はいいでしょうか。いつ来られても良いように、普段から私たちはイエス様にお会いする準備をしなければなりません。それでも突然の来客なら嬉しいです。しかしイエス様はご自分のことを盗人、泥棒に例えたのです。私たちは泥棒が来ると分かっていたら準備しますよね。あなたの家に大切な宝物があって、そのあなたが一番大事にしているものを盗みに行きますと泥棒から予告があったならば、きっとそれに備えると思います。盗みに来ると分かっているのですから警戒しています。泥棒の来る時間を知っていたなら、おめおめと自分の家に押し入れられはしなかったでしょうとイエス様は言われています。泥棒が来て今夜あなたの大切なものを盗みに来るとわざわざ予告してくれているのですから、準備するのは当然です。その大切なものを頑丈な金庫にしまっておくとか、家のセキュリティを強化しておくとか、警備保証会社に頼んで警備してもらうとか、私たちは泥棒が来ると分かっていたらできる限りのことをしてそれに備えておくと思います。いつ来ても良いように常に警戒して万全の体制を整えて、その泥棒を迎え撃つと思います。それと同じように、イエス様が、私は盗人のように来ると言っておられるのです。イエス様はなぜご自分のことを盗人に例えたのでしょうか。いくつか理由が考えられるんですが、泥棒というのは、本当に思いがけない時に来るという、突然性、予測不能なところがあります。また、先の例えにありました婚礼から帰ってきた主人は、帰ってきた時に家の戸を叩いて帰ってきたことを知らせるのですが、泥棒は戸を叩きません。突然家の壁に穴を開けて入ってくると言います。ですから警戒しなければならないんです。で、この時イエス様はあなた方も用心していなさいと言われました。ある日イエス様が盗人のように来られて、あなたの命という一番大切なものを奪いに来るとなったらどうでしょうか。信仰を持っていない人にとっては、イエス様の再臨というのはそのようなものです。イエス様にお会いする準備はできているでしょうか。しかしイエス様は突然来られるのではありません。実はすでに今あなたの心の戸を叩いておられるのです。もしあなたがその戸を開けるのなら、イエス様はあなたの心にお入りくださり、親しく語りかけてくださり、あなたと個人的な交わりを持ってくださり、あなたを救ってくださいます。 私たちは主にお会いする備えをしなければなりません。そしてイエス様をすでに救い主として心にお迎えしている人にとって、それは盗人が来る日ではなく、むしろ愛する人があなたを愛に訪ねてきてくださる日であり、大切なお客さんが訪ねてきてくるのを迎えるような、そのような心持ちで私たちは待つことができるのです。40節で用心していなさいと言われたイエス様の言葉は、用意していなさいと訳せる言葉でもあります。まあ、実は新改訳聖書だけがここを用心と訳し、それ以外の日本語の聖書では用意しなさいと訳しています。用意と用心ではちょっと受け取るニュアンスというのは違うと思います。突然来られるイエス様、救いをいただいている人にとっては主に会う用意をしておくこと、しかし救いをいただいていない人にとってはそれは用心すべき日なのです。ですからその日が来る前にイエス様を救い主として心にお迎えしましょう。そうするならばその日は喜びの日、希望の日へと変えられるのです。41節、そこでペテロが言った、主よ、この例えは私たちのために話してくださるのですか、それとも皆のためなのですか。主は言われた、では主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な賢い管理人とは一体誰でしょう。このことを聞いたペテロは、この話は一体誰に話しているんですか、この教えは誰に適用されるのですかと聞かれました。聞きました。イエス様と最も近しい私たち十二弟子たちにですか、それとも他の弟子たちにもでしょうか、それともあなたの弟子以外のここにいる全ての人にですかとペテロは尋ねます。で、ここでは賢い管理人と言われていますので、狭い意味ではイエス様の弟子、教会の群れを管理する牧師や長老、教会役員にあたる人たちに対する教えだと言われていますが、しかし広い意味では私たちクリスチャン、キリストの弟子全員に語りかけられている教えでもあります。ですからこの言葉は今日ここにいるあなたにイエス様は語られている言葉なのです。では私たちは何の管理人なのでしょう、何の管理を任されているのでしょうか。それは与えられたこの命です。キリストによって贖われたこの地上の体です。私たちは神様から一人一人に命が与えられています。しかもこの命は本当は私のものではありません。地上でよく管理するようにと、大切にするようにと神から預けられた命なのです。神にはこの命を取り去る権利があります。しかし今はまだあなたに預けておいてあるものなのです。この借り物の命を神様に代わって大切にし、よく管理しなさいと私たちは委ねられているのです。ですから私はこの体は好きではない、自分という存在を受け入れられないと思っておられる方は、それは神様があなたならよく管理できると与えてくださったものなのです。いや、あなたにしかこの命、この体は管理できないと、あなただけに与えられた命なのです。しかもあなたのその体、あなたのその命、そのようなものは今やイエス・キリストの十字架によって贖われた命なのです。イエス様の命によって救われた命ですから、私の人生は私のものではないのです。私の人生はキリストのものなのです。ガラテヤ2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。パウロは続けて21節で、私は神の恵みを無にはしませんと言いました。 神様が与えてくださった命、せっかくキリストが十字架によって贖ってくださったあなたの人生です。なんで私はこうなんだ、なんで私の人生は思うようにいかないのか、私はこの人生を感謝できないと言って神の恵みを無にするのではなく、今与えられている命を、今日生きることが許されているその人生を神の恵みに感謝して生きることがよく管理するということなんです。そしてその命をもって、その人生を神に喜ばれるために生きることがよく管理するということです。ルカ12章の43節44節、主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。私は真実をあなた方に告げます。主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。神から与えられた命を、あなたの人生を神に喜ばれるように管理した者にこそ神は全財産を任せると言われました。そしてそのような人には将来のことだけではなく、この地上でも神様の霊的祝福が豊かに注がれるんです。しばらく旧約聖書の創世記の説教から離れてルカを取り上げていますが、ちょうどヨセフの生涯のクライマックスで一時休止していましたが、あのヨセフの生涯を振り返ってみると、自分の兄弟にひどい目に遭わされ、奴隷としてヨセフは売られてしまうのですが、しかし彼は奴隷として主人に忠実に仕えたことで、全財産の管理を任されるようになりました。またある時は主人の妻に誘惑されるのですが、ヨセフは主人を悲しませるようなことはしたくないとそれを拒みます。しかし逆恨みによって濡れ衣を着せられ、牢屋に入れられてしまいます。それでもヨセフは牢屋でも忠実に仕えたので、牢屋の主人たちの管理を任されます。ある時ヨセフは囚人の悩みを聞き、彼の見た夢を解き明かします。やがてヨセフの解き明かしの通りになったので、その囚人は牢を出られることになり、ヨセフの無実を王様に話してくれると約束するのですが、そのまま忘れ去られ、長い年月が過ぎてしまいます。しかしそれでもヨセフは自分の人生を嘆くことなく、神を呪うことなく、なおも忠実に仕えたので、彼はエジプトの王パロの夢を解き明かすことになり、その解き明かしが認められていきます。そしてついにヨセフはエジプトの全土の支配を委ねられ、パロの全財産を任されるようになりました。彼は常に置かれた場所において主人に忠実に仕えました。どんな場所でも、どんな環境でも主人を喜ばせようとして仕えました。それは主人の心を知っていたからです。その思いを知っていたからです。何が主人を喜ばせることで、何が主人を悲しませることかをヨセフは知っていたから、いつも主人を喜ばせることができたのです。ルカ12章の47節、主人の心を知りながら、その思い通りにも、思い通りに用意もせず、働きもしなかったしもべは、ひどく鞭打たれます。私たちは、主人である神様の心を知っています。その思いを知っています。神様は何を求めておられるのか、何が神を喜ばせることなのかを知っています。知っていながらも、それをやらないということが一番大きな罪であり、一番神様を悲しませることなのです。しかし同時に、私たちの主は私たちに報いを用意してくださっていることも私たちは知っています。創世記のヨセフもただ単に神に忠実だったのではありません。闇雲に苦難に耐えてきたのではありません。彼は将来に対する素晴らしいビジョンが夢を通して与えられていたからです。将来与えられる報い、希望を持ってヨセフは苦難に耐え、神に忠実に仕え続けていったのです。私たちも闇雲に苦難に耐え、 神に仕えているのではありません。将来神様からの大きな報いが用意されているんです。それが主人から任される全財産と呼ばれているものです。私たちは天の父から神の国を相続いたします。そしてその神の国を永遠に管理するために永遠の命が与えられます。そして忠実に仕えたしもべたちには天での祝宴が用意されており、神の食卓に共に着くことが許され、よくやった良い忠実なしもべだと言ってこの地上での労苦をねぎらっていただき、神様と共に喜び祝うことが許されているんです。私たちはこのことを覚えて、この報いから目を離さずにこの地上を歩んでまいりたいと思います。今日はイエス様の再臨について取り上げました。イエス様は再びこの世界に来られようとしています。イエス様がこの世に戻って来られるのが先か、私たちがこの世を去るのが先か、どちらにしても私たちはいつか主とお会いすることとなります。ルターの名言で、たとえ明日世界が滅びようとも今日私はリンゴの木を植えると言いました。たとえ明日世界が滅びようとしても私はいつも通りに今日を過ごすとルターは言ったのです。主が来られる日、それがいつであってもいつも変わらずに私たちは腰に帯を締め、明かりを灯し、目を覚まして待っている忠実なしもべとしてこの地上の生涯を終わりまで会いましていただきましょう。それではお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いですとイエス様は言われました。そのようなしもべには主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれますとイエス様は自ら言ってくださいました。私たちは眠ってしまうのではなく、常に霊の目を覚まし、そして私たちの信仰の油を注ぎ、常にあなたに忠実に仕えさせてください。しかし私たちの肉体は弱く、また眠ってしまいやすいものであります。どうぞ聖霊様がいつも私たちを励ましてくださり、この地上での歩みを最後まで忠実に仕えさせてくださいますようにお助けください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。